隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト214回目になるんですけれども、前回213回目そしてその前の212回目と、ね、あの偶然居合わせたビッグゲスト水道橋博士さんを、ね、ゲストにお迎えして2回お送りしたんですけれども、ね、なかなかあの緊張してまして、やっぱりそのね、こう対面で喋ってる時は緊張してるからあ、うん、あこういうこと喋っててんやみたいなね、聞き直してそういう部分ありました、
改めて聞いてみたら
ね、あのあくまで偶然、うん、居合わせたとサンテレビで、ね、
まあ、偶然は偶然
収録をして、ほんまに偶然なんですけれども、ね、あのここに座ってらっしゃったあのチュートリアルの福田さんにの
座ってたかどうか分からない、
幻でしょきっちりした
なんかリスナーは分からへんことや
な、ね、分かんないことですけども、あの方は多分いなかったはずですんでは
い、はい、
ね、どんどんゲストが豪華になっていくこの番組ですけれども、結構、ね、今までもう、ね、お越しいただいてますよね。
そうやな、ちゃんといわゆる芸能人といわれる人も出てるな。
だって赤さんを筆頭に、はいはい、ゆりおか超特急さん、コラーゲン配合マンニーさん、うん、で、ね、マッスル酒井さん、
はいはいはい、
で作家で塩田武さん、はい、花房観音さんとか、は
いはい、すごいよな、
なかなか
去年からな、前にお客さんもおれば、
まあ、そういう
その道の人はすごい
形でね、 あの、ありがたいことで、非常に感慨深い収録になったんですけれども、うん、今日は2月9日ですよね、
はい、
うん、本来なら私この大阪の大江ビルジングにいなかったんですよ。
なんで？
本来なら京都で湯豆腐食べ比べ大会
今日やってるんです
今日やってるんです、
この裏でやってる
湯豆腐食べ比べ大会で、もう湯豆腐食べてお腹いっぱいになって胸もいっぱいになってるでしょう。そら43回連続で司会されてる私の大好きな桂文枝師匠のね、
共演なら
ず司会を聞きながら、いやもうね、ちょっとショック大きかったですね。湯豆腐食べ比べ大会落選するっていうのは、
それが約束やったのにな。
いやあれはね、だからあの、ね、博士さんがゲストでお越しいただいた時に、はい、まあ、僕が吉本でマネジメントしてもらう時に、はいはいはい、あの出たい、
うん、2つ
まあ、番組というかイベントといいますか、はいはい、2つって言ったのが、まあね、言ってた、生活小学科と、はいはい、そして湯豆腐食べ比べ大会やったんですけど、はい、その、ね、あの吉本枠があるっていう話を聞いてたんですけど、はい、僕はあえて一般公募でやったんですよ、うん、
なんでや
ねん。いやというのも、あの私の母校の楽星高校が、
はいはいはい、
あのこのね春の選抜高校野球の21世紀枠の最終の候補9校ですかね、はいはい、選ばれてて、ほんで最終的には3校が選ばれたんですけども、うん、選ばれるんちゃうかとノミネートされてね、うん、盛り上がってたんですけども、はいはい、でまあ結果的にダメで、
うんうん、
でその時にやっぱりあの、うん、21世紀枠、まあ、母校ですから出てくれるに越したことないんですけども、でも21世紀枠ってなんやろみたいなね、
もともとも
ともとの
もともとスカンやな、
もともとだってね、なんか下駄履かせてもらって野球だけじゃないわけでしょ、総合的に。まあ野球もね条件決まってるんですよ、その各都道府県の秋季大会でベスト8以上みたいなんでなるんですよ。 でもベスト8ってで落成はベスト8やったんです、京都の府大会でベスト8、はいはい、ギリギリで、ほんでそこの要件を満たして、ほんであと総合的に見るみたいなんで、で、まあ自分の母校ですけども、なんか進学校やみたいなね、
はいはい、
今どうか分かんないですけど、まあ、僕もね立命館大学一芸入試で行った身なんであんまりその超進学校って書いてあるのなんか恥ずかしいんですよ、
は
い
は
い、
学力あんま生かして
ない、学力生かしてなかったんで一級のテスト簡単でしたからね、うん、ほんまに高等無形っていう四字熟語に読み仮名振る問題とかありましたよ。
書くんではなくて、
書くんじゃなくて高等無形ってひらがなで書くんで、はいはい、これ逆に引っ掛け問題かなみたいなほんま高等無形じゃないんちゃうかなぐらいの、多分満点、ほんまに高校の時一切勉強してなかった私でも満点ちゃうかなぐらいの簡単な問題で、はいはいはい、っていうので行ったんで、ああいう 進学校とか書かれたらちょっと恐縮しちゃうんですけど、まあ他の人はね優秀な人もいたんで、でそういうとことかを売りにしたいとか、あるいはあのね10人しか選手がいないと、で10人しかいないから誰かが怪我するかもしれないということで、10人が あのあらゆる守備ができると、
ピッチャー全員できるのかな、
ピッチャーでもね、ほんであのあの大谷みたいなもんやみたいな、いやそれはでもだいぶレベル違うと思うんですよね、その大谷怒りますよ、その落成が
もう世界で優勝の
プレー 10人の大谷を揃えたみたいな、いやそのいろんな守備できるっていうだけじゃないですかね、大谷はね打っても22本ホームラン打って3割打ってピッチャーでもねすごいじゃないですかっていうね、大谷と比べたらダメなんですけど、なんかそういう感じでやってると、あでも不思議に思ったの、あのまあ10人売りにしてって、うん、で他の選ばれた学校もそういうのがあったんですかね、10人でしか部員がいないみたいなんで、あれね、もし僕が高校生の時に、うん、あのその野球部がね、はい、選抜のそういう21世紀枠の候補に選ばれたら、はい、その候補に選ばれてから、うん、ほんまに実際選ばれるまでだいぶ期間あるじゃないですか、はい、この間に僕入部すると思うんですよ調子乗りのやつは
入られへん
わ、いや入られへんかもしれないですけどいや入ろうとは僕やったらするんですよね、
受けへんやろ、それはな、
それ受け付けてないわけでしょ、うん、結局で俺みたいなやついると思うんですよ、今もね何人かいると思うんですよ、嬉しがってこれ入ったらモテるんちゃうみたいなんで、ちょっと野球部入れてくださいよみたいな、で結構ね今顧問の監督も僕の一個下のやつなんですよ、落成の時に、そうなんですよ、だから結構ほんで今体育の先生してんのかな、うん、その彼は、うん、だからね、うん、その若い選手って言いやすいじゃないですか、うん、ちょっと僕も入れてくださいよ選抜までにみたいな、はいはい、なんかね、うん、私行くんやったら自己推薦とかで有利になりそうじゃないですか、うん、あの選抜出てましたみたいな、
あのメンバーではあった
メンバーではあったというやついると思うんですよ、そういう調子乗りが何人かね、はい、かそれを断ってたわけでしょきっと、
いやもういやそんな人おれへんってんだから、
それがいい印としたら寂しいですよね、僕は絶対入ってたなその間に11人目狙って
さすがに悪いは思う、
悪いって思いますか、
ね、自分なりに恥ずかしいと思うんだよ、やっ
ぱそ今の子はそうなんですかね、いや僕らの時にほんまにもう男子校で中高男子校で先生も全員男だったんですよ、はい、昔で僕は高校2年ぐらいの時に、うん、あのね高校で家庭科が必修みたいになって、はいはいはい、で初めて女性の先生が来たんですよ、はいはい、でその先生がバドミントン部の顧問になって、でね僕も含めて100人ぐらい仮入部してその先生と一緒に走ってましたよ学校の周り2週間ぐらい、
アホな学園やな
でまあまあそんなに楽しいもんやないな思って、その別に女の人やから言うてで仮入部2週間ぐらいやめましたけど走ってましたよ学校の周り、はいはいはい、そういうやつが今いないんですかね、
さすがに水差しすぎやろ、それ必死でや
ってるとこ、ね、必死でやってるとこにそれ、まあ、
嫌われる
ぞ、それでね、そのいやこの落成15人に増えてるからまあなんかあんまり珍しないから21世紀枠選ばんとこってなったらすごい気悪いですもんね、あいつのせいやみたいな、
あいつ色白いな
あいつ小太りやなみたいななりますもんね、いやだからそういうのがあって、はいはい、まあでも21世紀枠ってなんかすごい恣意的やなっていう部分も、うんね、もし選ばれてたらあよかったと思うんですけど、うん、っていう部分もあったんで、まあ言うたらその吉本、ね、マネジメントしてもらってるかといって吉本枠あるとしてそれを使ったとすれば一緒じゃないですか、うん、湯豆腐食べ比べ大会における21世紀枠があのまあ吉本枠みたいなもんじゃないですか、文枝師匠が43年間司会してるわけ でそれは使いたくないなと、な実力で実力、
どういうこと、
湯豆腐の実力でも
どういうことな、応募したよ、
応募したんですよ、だから一般公募、うん、普通のあれで、うん、あのネットでその募集要項通り書いてお送りしまして、はいはいはい、であの40歳の記念にみたいな、はいはい、あの文枝不安ですと、はいはい、湯豆腐食べ比べたいがずっと出たいと思ってましたと、はいはい、で今年40歳になったんで40歳の記念にどうしても出させてくださいみたいなことを書いてなんか一言みたいなのあったんで、
ちょっと嘘が入って
る、いやもう、ね、あのこれはすごい恥ずかしいんですけどちょっと目立って、うん、あこれ選んどこってなるかなと思って、うんうん、ちょっとあのすごい恥ずかしいんですけど、はい、落ちた今となっては、はい、読売テレビの、関西情報ネット10、はい、情報ライブミヤネ屋に出ている弁護士ですか
一番ええバチつけ
これは あで、まあ両方ね関西では視聴率いいですか、ああ彼かみたいななるかなと思ったら
特定とはなって
特定とはなってあかんこいつはみ
たいなふざけと
こいつはなんやね、これかっこ悪いですよほんまにあの一言がそれが答えるんですよ後から
厳正な審査を
厳正なそんな関係ないやろみたいな
ガラガラポンで
ガラガラポンなのか、うん、かえってそれで切られたのかあの分かんないですけど、本来だったら今日は湯豆腐食べ比べ大会でもう食べれるような状況はないと思いますよほんまに
カツオちゃんいってんのかな、
いやカツオちゃんもダメやったんですよ、
あダメやった
んや、あのこのポッドキャストとのねリスナーである元気な、はいはいはい、まあ元気なカツオちゃんに教えてもらったんですよあの去年ね、はい、いやいや去年この湯豆腐食べ比べ大会っていうのがあると、はいはい、去年カツオちゃんが出てたんかな、はいはい、でその写真を送ってきてで見てたらその文師匠がね、はい、丸坊主でそのお坊さんの格好しててなんでなんやろな思ってたらその週の金曜日にフライデーで、はい、あの支援さんの、はいもうね、このリスナーの方はもう言わずもがないですけどもあの支援さんの記事が出まして、で、ああそういうことかと、その4日前ぐらいやったんですよ湯豆腐食べ比べ大会が、はいはい、だからもう記事が出ること分かって頭丸めて反省の意味で、あ丸めはったんかなと思ったら単純に大河ドラマで千の利休の、
はい、真田丸
真田丸で役やるためにやってはって気分よくやってはってあの時はそんなこと記事のこと知らんかったっていうね、実は気分よく単に丸めてはってっていうこと分からずに、はい、あそういうことやったんかってね、思ってたんですけれども、っていうのがあってのこの1年のね、この思いがあったわけですよ、来年こそ出ようというのがあって、そしたらあの元気なカツオちゃんもあの一緒に落選するということになりまして、カツオちゃんなんかね、そのツイッターでね、いつも僕にリプライでもうあの湯豆腐食べ比べ大会が近づいてきたら、いつもね昼ご飯なんかで大盛りのなんか定食とかばっかり食って、もう家を大きくしようとしてて
作ってたわけ、
作っとったんですよ、もう体を作っとったんですよ、家をでかくしてねで毎日送りつけて、もう一切無視してましたけどリプライを、大学の十何個かなり上先輩なんですけど、カツオはもう家を大きくしとった家を大きくしとったんですよカツオ、すやのに落選するというね、
無駄な、
いやーねえ、102人ですかね、湯豆腐の豆腐にかけて、これもまたね、あの豆102じゃないですか、はいはいはい、これってあの文枝師匠のね
ピーンと
お付き合いされてた支援、さんのこのね足首にあった三種タトゥー34と、それと同じ発想じゃないですか10に102人を出場選手として選考するというのはね、
ずっとそういうことしてはんねん、
ずっとそういう語呂と語呂合わせとかすっきゃわー文枝師匠、文枝師匠が選んでるわけではないと思いますよほんまに、このポッドキャストのせいやとしたらきついですよねもし聞かれてて湯豆腐食べ比べ大会とか、うん、結構僕あの湯豆腐食べ比べ大会がどうとかつぶやいてたりとか、はいはい、でね、その水道橋博士のメルマ旬報でそのことをネタに書いたりしてたんで、なんか
いやちょっと調べたらこいつバカにしとるって分かるやん、
エゴサーチしたらでも湯豆腐食べ比べ大会でつぶやいてるんで、僕とカツオぐらいしかいないと思うんで、あんまりツイッターやってる人が出る大会ではないと思うんですよ、
そんな感じだね、
いやもう落選してね、でも102人選ばれる大会で、まあ、まあそんなに多くないですよね多分応募者、
102人が並んで食べるわけ、
並んで食べて、であのスタンドバイミーの、 あの出てくるじゃないですか、はいはい、
ブルーベリー
パイみたいな、パイ食べ、はいはい、あの食べ比べ大会やったんですか全員がゲロ吐く次々と
食べてへん人も紫のゲロ吐く、
あのいじめられっ子が復讐するやつあったじゃないですか
あれおもろい
ね、あんな感じに
油飲んで、
ね、そうです、あんな感じで僕本来では僕湯豆腐をゲローってやって、カツオもゲローってスタンドバイミーみたいな、
そんなん言うてるから
こんなん言ってたら来年も出ないですか、来年も送りつけますよ、来年は書かないですよ僕、あのミヤネ屋とか天に出てる弁護士ですってかっこ読みるテレビとか書かずに、もうそういうの伏せて出しますもん、
一般の
墨だとして一墨だとして41歳の記念にって言って
何の記念、
いやー辛いですよね、はいはい、 でも102人が選ばれる湯豆腐食べ比べ大会に選ばれなかったことを考えると、うん、今回あのスーパーササダンゴマシンことマッスル酒井さんと応募した、はいはい、オールナイトニッポンのオーディション難しいんちゃうかなと倍率から言うたらね
出てたね
湯豆腐の方が難しいでしょ難しい簡単でしょ102人でしょ、う
ん、
ね
え実力でいけんねんからそれはオーディションの方がいいんちゃうか実力を買われる可能性
いやでもあそこでもちょっと前も選ばれたんですけどみたいな言ってたら、うん、これがまたね、うん、あまたまたかと。もう2012年に前にあって、はい、で僕は2008年の時に僕がまあそれでオーディション取って2009年やったんですけど、うん、で2010年の時もまあ出てたんで、はいはい、これはしつこいですよ、
はい、
ほんまに
もっとも
うずっとなんか不法占拠したままもう占有屋ですよ早立ちのけとこの占有屋だけはなかなか立ち退かなくて、
まあ、ポッドキャスト上に住んどるからな、
まあ、で未だにこのポッドキャストとかいうねようわからんもうサイバーテロのような日本放送のサーバーに勝手に潜入してこうやって配信してるわけですけど
本放送ないのにね
本放送ないのにでそのね、うん、あの募集要項を見てたら、はい、まあ該当者なしの場合もあると、はいはいはい、で選ばれた場合その今回のオーディションね、はい、オールナイトニッポンあのゼロとは言ってないんですよオールナイトニッポンと冠のつく、そういう番組を担当してもらいますって書いてあるんでるもしかしたらオールナイトニッポンポッドキャスト
もう達成しとる
もうええってっていうもうポッドキャストそんなポッドキャストばっかりそんな
サダダンゴバージョン
そんなさあの2つの番組ポッドキャストやってもみたいなねゆりおかさんも辞めたことやしみたいなポッドキャストはそんなにあのなかなかね日の目見ないですかねもうまあまあねそういう形でね、いろいろあるわけですけれどもそう メールがね結構来てるんで、はいはい、今回はちょっとね1月全くできなかったんで、はい、その分読めてなかったメールで、はいだからね、1月の、早い時期に送っていただいているのが結構ございまして、うんまあ、だからその、ね、去年の年末の MVP とか受けて送ってくれているのがありまして、はいはいこちらはあいつもおなじみふんどしフリルさんですけれどもこんにちはいつも楽しいお話ありがとうございますテルエ先生 MVP 受賞おめでとうございました
ありがとうございます
結構そういう形でねテルエ先生宛てのメールが多いんですけども210回リスナーさんのキーワードから的確な情報を墨田さんに提供されるテルエ先生の整理された記憶力に改めて感動しました1年間の振り返ってた回ですかね柳田さんが以前テルエ先生は頭の容量が大きいと称賛されていましたがその通りですねどこで言ってはったんですかね。
何かどっか言ってはった。
言ってはったんですかね。うん、頭の容量が大きいと、うんでまあ、211回は隅田話の真骨頂、はい、ゲスな話もニヤしながら聞き入ってしまいましたゲスオブザセンチュリーを獲得した葛飾さん民進党の葛飾議員ですけれども知名度が低いせいかそれほど騒動になって、おらず残念ですが親子丼プリンフリン同様品質事案になることは間違いなさそうです葛飾議員ってどんな人だろうと公式サイトをチェックしたら型通りの謝罪あ、まあ、謝罪してはったんですね今回の騒動をで私が驚愕したのは彼のプロフィールの大好物の欄にプリンがあったことですまあね
偶然の一致
偶然の一致というかプリン
プリン自体は何も悪くない
プリン自体は悪ないんですけどねえそうかってなっちゃいますよね、うんうん、プリンですかいろんな用途がございますから、次はですねあこれびっくりしたのが、はい、カルガリーのメープルさんからいただいたんですけれどもフェイスブックにもメッセージいただいてたんですが、はい、墨田先生照江先生皆様こんにちは今年1年また楽しく放送を聞かせていただきましたまた来年も楽しみにしていますあ去年送っていただいたんですかね、はい、でねまあ、さて最近海外からのメールブームということでしたが私の住むカルガリーからもちょっとしたニュースがありますので、うん、ブームに乗っかりメールをしてみました以前に墨田先生のフェイスブックへメッセージした時にカルガリーといえばプロレス 有名な選手がいるということをお返事で教えていただきました。でまあ、あのちょっとね、割愛するんですけれども、はいはい、でいろいろフェイスブックでそのプロレスと関係なく、うんまあ、このメープルさんが友達とやり取りしていると、はい、なんと娘の担任の先生がダイナマイトキッドの元奥様でした。これすごいことですよ。あのプロレスファンじゃなかったらあまりこの凄さがよく分かんないんですけど、そして先生のお姉さんがブレッドハートの元奥様。これはすごいですね。プロレスいや
周辺があ
のカルガリってそんな大きな町じゃないんですかね、うん、
オリンピックをやってたな。
カルガリオリンピックってありました？
あったんちゃうかったっけ。な
かった。冬季五輪、
冬季か
ですよね、うん、多分。かなりびっくりしましたので、これを報告しなければ、うん、これは報告しないとダメですけど、いやすごい。ダイナマイトキッドといえば初代タイガーマスクのまあライバルで好敵手 で、ね、手で、ブレッドハートってもう WWE のスーパースターであった人で、はい、あのお二人とももともとはカルガリーの、
そう
なんですよ、レスラーだったんですよ。そこからアメリカに進出してということなんですけど、こんなことがあるんですな、はいはいはい、これ、あとこの方は、ラジオネームイタメシアキタさん、イタリアの方なんですけれども、墨田先生、テルエ先生こんにちは。テルエ先生 MVP おめでとうございます。テルエ先生のツッコミや相槌のタイミングや笑い声好きですよ。テレビやラジオで耳障りな人っていますが、テルエ先生のは心地よいです。2016年の発言でなぜか妙に心に残ったのは、墨田先生がアントワンさんにブラマヨ小杉さん知ってるかって聞いた時、誰に言うてますのって言った言葉です。流暢さがすごいですね。日本語本当にうまい外国人の方増えましたね。いやまああの人ぐらいですけどね、アントワンぐらいですよ。誰に言うてますの。結構びっくりしたのはデーブさんも鏡見たとき外人だって思うって言ったことです。まあこれでも逆で言ってはるんですよこれは。っていう形でいただいてるんですけれども、あのね、デーブさんでこの間かっこよかったのが、あのミヤネ屋でデーブさんと一緒になって、でその時があのトランプのことをまああの扱ってて、でデーブさんはまあトランプはいかがなものかっていう立場なんですよね、はい、であのケント・ギルバートさんって言うじゃないですか、はいはいはいはい、あの人はちょっと最近ね、あのどっちか
ちょっとこう右派の
右派にあのテルエ先生の元ボス以上に
ね、あの目立つな、
あの元ボス以上になかなか外国人で知られないになってました。あんな感じの人なことですね。ううケント・ギルバートさんってもともと何でしたっけ、ハウマッチか、
あー
巨泉さんのハウマチでしたよね、確か。ハウマチちゃうか、なんか出てありましたね。
おっちゃんなんてな、
あ、ケントデリカット
デリカットとおっちゃんなんて、ね、
でも気づいたら右派になってはったじゃないですか、うん、ほんで、今はその何ですか、トランプを支持しているという立場で、うん、で、まあ、あと女性の元なんか FBI だ CIA にいたとかっていうなんか女性のね、今芸人やってはるんですかね、はいはい、方と3人がそのアメリカ出身の人3人で、はいはい、まあそのトランプについて討論するみたいなコーナーがあって、うんうん、でまあデーブさんと、はいはい、ケント・ギルバートさんまあ対立しているという構造なんですけれども、はいはいはい、そのねデーブさんがすごいかっこいいというか、まあそういう TV ショーなわけですけれども、はい、そのほとんどミヤニヤっていうのは台本なんてないわけですよ、うんうんうん、でその中で、うん、そのね、あの最初にメイク室のとこで、うん、ケントさんと、まあ僕が、うん、僕も初めてですよ、ケント・ギルバートでも子供の頃から見てますけど、はいはい、気づいたら右派になってで僕もそのメイク室で今日ご一緒させていただく弁護士の墨田と言いますって言った、まあ、弁護士やと認識したのか、はいはい、先生はあの大統領令、はいはい、憲法違反だと思いますかでもういきなりかましてきはったわけですよ。で僕もそのアメリカの憲法とかその全然分かってってないですけど、新聞とか読んでる限りだと、うん、まああれは憲法違反なんじゃないですかね、うん、原文読みましたかみたいな、ね、いや原文は読んでないですね、英語もできないのみたいなこと言われてわあって、これなかなかのもんですよ。でそこにデーブさんがパッて現れて、 あのね、すごかったですよ。もう、おー先輩みたいな感じで、おうおう、もうずっとギャグ尽くしなんですよ、はいはい、でネクタイしなかったんですよ、まあ、メイク室やったから、はい、でなぜかデーブさんが2本持ってきてて、はいはい、あの朝もなんか番組出てたんかな、はい、でその、2本あのネクタイ持ってきてて、はい、1本5000円で売りますみたいな、ね、そういうことずっと
ちょっと緊張させへん、
言うてギャグばっかり言うて、はいはいはい、ひとしきり言うて、はい、去っていかはったんですよ、はいはい、でもうほんまにもう煙に巻くような感じでねそのそういうなんていうか政治的な話題とか一切せずに、はい、久しぶりだねみたいな話をして、はい、でまあ本番になったら結構ね、うん、そのすごいんですよ、うん、もうまあそういう討論的な要素もあるんですけど、はいはい、そこはもう理屈で圧倒して、はいはい、あのデーブさんがね、はいはい、でかつ全部ギャグで落とすんですよ。
なるほど。
でも、まあ、僕はその、ね、台本とかないの分かってるんで、うん、ほんまあのほとんどまあガチンコの議論なわけですよ、うんうん、そこは圧倒して、うん、で一応ほんまにその昼のワイドショーとして成立させるためのギャグも入れていくっていうのが、うん、これデーブってすごい道場でも強いし、はいはいはい、リング上でも空中殺法もできるプロレスラーみたいな、うん、ほんまにあの初代タイガーマスクの佐山悟みたいな感じに僕には見えてデーブかっこええみたいなね、多分ねなかなか視聴者には伝わりにくいと思うんですけど、はいはいはい、
舞台裏見てるからね、
はい、舞台裏のそのドレッシングルームではギャグで煙に巻いて、はいはい、で本番になったらガチンコで時々技を決めつつ、はい、まあ見てる人によっていやあれはデーブは決めれてないっていう人もいるかもしれませんけれども、はいはい、あの決めつつかつ本当に大技もやりみたいな、はいはい、笑かしてみたいな、はい、ようなこともして、はい、いやちょっとすごいなって思って、でその日ああ次の日かな僕そのメール、はい、あメールさんちゃうデーブさんにメールしたんですよでその昨日のデーブさんちょっとすごかったです、はい、ちょっとすごかったですよと、まあ、あの僕は言うと、まあ、ドレッシングルームですよプロレスで言うたら、ね、そっから見てて、はい、あこでギャグで煙に巻いて、はい、ほんで本番入ったら討論で圧倒して、はい、かつその TV ショーとしても成立させる、はいはい、プロレスで例えたらセメントもできる、はいあのショーマンシップもできる最高のレスラーですよみたいなことを書いて送ったんですよ、はいはいはい、そしたらなんかね思いのほかデーブ喜んだよ、はい、嬉しかったみたいでなんかそんなに褒めていただくなんて
普通の
全然ギャグなしで
今日お疲れ
あのデーブさんってちゃんとしたこと言っててもなんか茶化されたりされがちじゃないですか、はいはいはい、あんま褒められるの慣れてないみたいで、でそういうふうにあの絶賛したメールを送ったら、はいはい、いやそんな褒めていただくなんてみたいな、でいやもう僕はその、ね、メールの中で、はい、デーブさんが僕が子供の頃から30年ずっと一線で活躍し続ける理由が分かりました、はい、みたいな、はいはいはい、テレビで出続ける理由が分かりましたみたいなのも書いてたんですよ、はい、あの確かにテレビは好きです、今もずっと研究してます
謙虚な
謙虚やなっていういやすごいですよやっぱり、なるほどな、まあのね、厚切りジェイソンがどうしたとかってね、はいはい、やっぱりちょっとね地形が違う、
誰もそんなこと
言ってない、いやそういう記事もなんかネットニュースであったんですよ、まあ、厚切りジェイソンも多分ギャグで言ってたと思うんですけど、はいはい、世代交代やみたいな、はいはい、もうデーブじゃないやろみたいな、でもデーブの地形はちょっとすごいですよ、はいはい、そのほんまドレッシングルームから見てると、うん分かるんですよ、ほんでそこで、まあ、あの8割勝ちみたいな試合をやった後に、うん、で終わった後メイク室行ったら、うん、次夕方から読売の天があるんで、うん、あの増田岡田の増田さんがいらっしゃったんですよ、はいはい、そうしたら増田さん見るなり、あハングル語講座って言って、あのもうだいぶ前ですよ増田さんがハングル語講座やってた7年ぐらいもうそんな前じゃないかやってはったんですよ、あの韓流の好きやから、はいはいはい、ドラマ好きやからやってはって、そんなん知ってます増田さんがハングル語講座やってたっていう、今日ハングル語講座あるんで、うん、あれ NHK ですよみたいな、うん、もうだいぶ前に終わってますしみたいなツッコミ入れられて、はいはいはい、あっこにお任せか曲がちゃうみたいな、曲がちゃうみたいな、
振り返りざま入れていった
次々とねそのプロレス終わったちょあその
ガチンプロレスじゃないけど
あのガチンコのとプロレスを両方こなした後にまた今度そのああそっかみたいなことを言うて帰ってきましたそのままかっこいいっすよデーブはほんまに思いのほかデーブを知るとほんまに、うん、ちょっとちゃんと書きたいですよね、そのデーブの真実というか、
なるほどな、いろいろ全部できる
とかっこいい部分、僕ここで言ったか分かんないんですけど、ほんまに僕がそのまあサンデージャポン出なくなった、うん、あることをきっかけ出なくなったんですけど、うん、で 別に何も言わんと最後の、まあ、その生放送の会終わって帰った時に、うんうん、何も僕言うてないんですよ。でも僕のなんか雰囲気から、うん、楽屋一緒やったんですよ、うん、デイブさんと、はい、で察したのか、うん、ほんまにすごい優しいメールをその日くれはって、うん、それまでほんまにギャグのメールしかなかったのが、はいはいはい、その日はすごいなんか僕の心情に配慮したメールをいただいたんですよ、はいはいはいはい、ほんまにあのちゃんと保護しとくべきやったなああいうのは。
おい言うな言うな。
いやいや
大事にしたのか。
いやほんまにそうですよ。ほんで、うん、そんな分かってくれる人が一人でもいらっしゃったら、はいはい、もうそれでいいですみたいな感じでやっても、はいはい、それでまたすごい優しい言葉をかけてくださって、はいはい、っていうのがあって、はいはい、いやあの人はすごいですよ、デーブさんは。
機微にもなたけた、
ね、いや機微にもたけたね、はいはい、本当に皆さんもちょっとちゃんとあのテレビを見ていただいたらデーブの凄さが
あの透かしただけじゃないよと、
わかりますよ。でもそれをなんか例えばツイッターでそういうメッセージを送らんといてくださいね、はい、やっぱりデーブさんが30年、はい、テレビの一線で活躍し続ける理由がわかりますけど、はい、もう途端になんかいやいやあの褒めていただいて恐縮ですみたいになっちゃうんで今も好きで研究してますなっちゃうんでね、デーブを潰すにはまあ褒める
褒めるとグーの根も出
グーの根も出なくなっちゃうんで、ですね、他にも、こっち、あこちらまたねアメリカのラスベガス在住の冷蔵庫オフィスさんからいただきました。新年のご挨拶ということで、墨田先生大変遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。いや大丈夫ですね、あのこっちの放送の方がもっと遅く取り上げてるんで、今年こそは墨田先生に2度目のメールを出そうと決めていたので書かせていただいております。毎回ポッドキャストのアップを心待ちにしている海外組です。去年の年末には立て続けの 2連発アップに大忙しの日々に癒しが、訪れてくれました。今年も墨田先生の楽しいお話を毎回楽しみにしているものがここにもいることをお伝えしたいです。私は営業の外回りをしているのですが車での移動中に拝聴しております。電車と違い笑いのツボにはまった時に即座に大声で笑えるのが何よりの特典ですね。小学生のうちの息子は日本語がほとんどわからないのですが、なのでアダルトネタも聞けます。毎回あこの子供がですよ、小学生の子供、はいはい、お子さんが毎回テルエ先生の笑い方に心を痛めています。
あれ
すっごく笑いすぎてるので心臓が止まるのではないかと心配だそうで、そOh my god! ハートアタックになるよって言うてるらしいですよ。Oh my god! ハートアタックになるよって。今年もたくさんのアップを心待ちしております。日々 Facebook でアップ情報チェックいたしますと。日本は寒い日が続いていると聞きます。どうかご自愛くださいませと。いや、ありがたいですよね。こうやって世界中で聞いていただいているということはね。なかなかね、これ配信できずにね1月は、ね、もう2月になって博士さんに出ていただいてね、はいはい、まあ、お年玉、スペシャルとして2連発はしたものの、はい、ね、1月は本当、まあ、僕ら私も照江先生も40歳になるとまあいろいろあるもんですな、ね、これまあ自分自身もそうやし家族のこともねいろいろありますんで、なかなかね定期的にできなくてちょっとね、残念なんですけれども、できる限りね配信していただきたい、していただきたいじゃないわ自分のことは配信したいなと思ってますよ。こちらは、これは日本の方なんですけども、はいはい、サイレントスーさん53歳女性の方で、幅広いですなこのポッドキャストは。初めてメールさせていただきます。一昨年から墨田さんのポッドキャストを聞き始めました。私は小学校6年生まで大阪の茨城市に住んでいました。お笑いの激しい関西弁とは違う柔らかい関西弁の聞きやすさに懐かしい気持ちになって以来毎回楽しませていただいています。私は神奈川県に住み主人の税理士事務所を手伝いながら暮らしています。墨田さんが以前相模原で相続税の講演中相続税というか、まあ、相続に関するあの講演会ですわな、イップス相続イップスになった相続イップスになったかね弁護士業務にね弊害があるんですけども、 激しく食ってかかられ落ち込んだ話をされていました会の時。そうですよ、どこでしたっけ、
ね、な横浜じゃない
、あの辺 の、 あの基地があるとこどこでしたっけ、ね、全然俺神奈川のね、えそこであれですよ、本当にあのこういう相続関係図を書いてて、ね、これ子供がいたらどうなるんだみたいなことをめちゃめちゃ言われてね、やっぱ一番最前列のお父さんにもうそっからほんで、ああと思って書こうとしても、そのまたねあのマジックのインクが薄いんですよ、ガ、はいはい、ーってなって、もうあれは辛かったですね。確かその次の日ですね、うん、九州の税理士さんに依頼された公演は雰囲気が良くて、はい、いや、はい、あの前の日も良かったんですよ僕 の、 あの力不足、厚着です、厚着本厚着あそこですね、雰囲気が良くて、はい、翌日観光案内もあり、そうです別府案内していただいたんです、
あらすじ書くの、
というお話をされていましたね来年から主人が支部の役員をすることになっているので、墨田さんを講師にぜひぜひ研修やってもらいたい、そしたら、内部情報を掴んで出待ちしたいわと一人で盛り上がりました。今年も楽しい配信をお待ちしております。照江先生の関西弁も優しいリアクションでとても癒されます。
ありがとうございます。
まあ、僕もあんまり関西弁というよりも京都と大阪やったらまた違いますもんね、うんうん、僕はやっぱあのね、京都のなんていうかもう、ね、湯豆腐で育った湯豆腐食べ比べ大会、
あんま子供湯豆腐食べ
湯豆腐食べ比べ大会落ちるっていやもうね僕も、いやあのね、司法試験8回落ちて9回目で受かりましたけど、うん、はい、まあ、いつもあかんかったかなと、受かったとしてもあかんかったなと思ってましたよ。だからまあ受かった時すごい嬉しかったんですけど、正直湯豆腐食べ比べ大会は通ると思ってたんですよ
そうやろな、あんまないよな、
あんまり落ちるとはしかもミヤネ屋と天に出ている弁護士ですっていうあの一言メモがね、あれがダメやったかもしれないですけど、あれはもうそれはあーってなるかなとか思ったらやっぱりそう癒やしい心を持ったらダメなんですよ人間って、そういう、それは分かりましたね、はいはいはい、今回、こうやってね聞いていただいてて、こちらもですね、サラスナの女さん39歳の女性なんですけれども、こんにちは、いつも配信楽しみにしています、同じ回を必ず2回以上聞くほど大好きです。照江先生2016年年間 MVP おめでとうございます。リスナー誰もが納得の MVP ではないでしょうか。墨田先生の的確な返しとフォローにはいつも感心しています。おじさん2人がとにかく楽しそうにおしゃべりしているだけですが、それがいいんですよね、きっとお二人の仲良し感が心地よいのだと思います。ちょっと恥ずかしいですね、これ、ね、今うちの妻もいないんで2人っきりで収録している時にお二人の仲良し感が心地よいっていうのを2人でこう分かっちゃうのはちょっと恥ずかしいんですけども、私はお笑いコンビの中でも2人仲いいなと感じるコンビが特に好きです。ダイアンもかまいたちも大好きですが、それぞれ相方をもっと愛したらもっと良くなると思っていますが、どうですか、どうですかって、僕ダイアンとかまいたちの、ね、コンビ仲がよくわからないん で、 サラスナの女さん曰く、ブラマヨ千鳥や銀シャリはすごく相方愛を感じます。ああそうかな、かまいたちとお仲良さそうな、かまいたち
はあんま分からへんな、
ダイアンはなんか
ダイアンは良さそうやな、
でもそんなに仲良くもないんかなって、でもいやでもダイアンすごい面白いで好きなんですけどね、あのアントはもう聞いてるからABC のラジオをダイアンの、それと私は最近不安になったのですが、以前から星野源不安の照江先生に、以前かですか、今年
以前からや
去年の秋ぐらいかじゃいます、結構遅いな、結構遅めやなと僕は思ってたんですけども
公言してなかったけどね、
星野源の魅力を語っていただけたと思います。本業でお忙しいと、存じますが、ゆっくりでもいいので末永く楽しい放送を続けていただけることを願っておりますと。
え、
電池がやばいですか、
大丈夫
ですか、
チェックしてだ
けです。星野源のあれって見てはりました、あの
逃げ恥見てますよ、全部見ました、
全部見ました、
はい、かわいいね、
よかったです、どっちが何がかわいいんですか、
いや星野源がかわいい、
星野源がかわいいんです、 あの逃げ恥僕見てないんですけど、はいはい、逃げ恥でも星野源さんはちょっとなんか奥手な男の人みたいな、
そうそう
そう、オタクっぽい、なんでそんな役ばっかりなんですか星野源ほんまにちょっとなんか、まあまあ、女性が苦手なみたいなようやらうじゃないですか、なんかねそういう、女性のちょっとそういうのがなんかコミュニケーションが苦手なみたいなようやらはるじゃないですか、
うんうん、まあ、実際本人もそういう雰囲気やからな、あ
のそんなことないでしょだってなんか結構いろいろちょっと噂になってて、
浮き名を流
してこんな人と付き合わはんねやってみたいなあるじゃないですか、全然送ってではないでしょ、うん、僕だからあの持ってへん役なわけでしょ、うん、よく星野源さんがやらはんの持ってへんってわけではない、
うん、持ってへんことは原石ではあるけど本人が自己評価が低いっていう、
低い、
そういう感じ、
そうね、もうあの星野源さん、はい、でまあ今言うと一番モテてるような人じゃないですか、はいはい、まあ、まあ、世間で言うとね、まあ、っていう人がまあモテへん役、モテへん役ではないんかもしれないですけど、うん、ってやるところにねちょっと僕としてはやっぱりね、うん、モテへん役はやっぱ武田鉄矢僕武田鉄矢原理主義なんで
101回目の、
はいはい、あの子供の時見てね、幼心にもうほんまにモテへんねやろな思いましたもんこんなやつ
でも星野さんやった司法試験受からんやつ、
受からん司法試験やってましたよね、
星野哲郎
や、星野名前そうでしたっけ、
なんかそんな
やった、あこれはモテへんわって思いましたよこんなやつこんなやつ絶対モテへんわっていう
まあそれは長谷川ショパンの方行くわな
あの人ね格闘技もやってますからねショパンさんはパンクラスの道場買ってたんですよあの人すごいんですよ、
すごい
んだ、あそうか、長谷川初則と浅野篤子 が
争う感じ、
それは武田鉄矢取らんでしょあんなだから、ね、僕らあのやっぱりモテへん男っていうと、はい、もう武田鉄矢のあの印象が強すぎて、で、ね、言うたら星野源さんってそういう女の子が苦手な役とか、うん、まあ、そういうのをやって、でも実際、まあ、人気もあって、うん、で今言うたら大学生とかね、星野源風の人多分多いじゃないですか、うん、多分そういうね真似した感じの人が、はいはいはい、武田鉄矢の101回目のプロポーズってすごい視聴率やったと思いますけど、うん、はいはい、あの時に武田鉄矢の真似した人って一人もいないでしょそのブームにあやかってあのあいつ武田鉄矢の
見た目は真似せんや
しないでしょ、一人もいないでしょ、
中身
いや一人も
だから下向きな、
いや いなかったと思うんですよ、そのぐらいないとダメだと思うんですよ、モテへん役はリアリティ
ー、あ、そうか、うん、その方が
武田鉄矢はすごいですよほんまに武田鉄矢ってね、あのなんていうんですか、そのすごい卑下したこと言うじゃないですか、自分のことをモテへんかったとか、うん、はい、あの海援隊の時一回なんか母に捧げるバラードで会ってたのに、うん、また落ち込んで、うん、でその時どっか滋賀のでコンサートやったら、うん、あの客がなんか何人数人しかいひんかったみたいなことを、うんうん、そういう悲惨な話をめっちゃ自信満々に言うでしょ、はい、徹也はよう言うんですよ、うん、その僕のこの顔だと身長2メートル5センチないとバランス悪いんだよねとかで、あのなんともあの顔するんで笑ってあのうんみたいな、あの笑ってあの武田徹也のあの顔、あの最後 の
小刻みに揺れる、
小刻みに揺れつつこ の最後のオチの時の顔にかって笑ってうんっていう、なんでこいつはこんなことを自信満々に言えるんだろうっていうね、はい、僕はあの学生の時に高校の時にほんま肩幅狭くて頭でかくて、はいはい、で そういうの、あの高校ぐらいって気にするじゃないですか、身体的なことを、はいはいはい、でいつもねそのまあ夏服、あの制服があって高校の夏服と、まあ冬服があって、
はい、う
ん、衣替えの時にあるんですけど、もうあの僕としてはこのあの爪入りを着たいんですよ、肩幅狭いのちょっとでも隠せるから、はいはい、それを取っちゃうと、はいはい、夏服の場合はもう普通のシャツだけなんて、はいはい、もう肩幅で分かるじゃないですか、はいはい、だからもうこの夏服と冬服の併用期間あったら、もう併用期間のもう1日目から絶対まだ暑いやろっていう時でもね、もう着てましたもんで、そんな時に武田鉄矢が、僕と同じ頭のでかい武田鉄矢が、僕の頭だと2メートル5センチないとバランス悪いんだよねって、あのニカーってしよった時に、この人はなんて自信があるんだろうみたいな思いましたもんね、どうやったらこうなれるんだろうっていうな、
自分の中では全然卑下してないね、ほんまは
武田鉄矢はそうなんです、いやいや、もともと卑下してたと思うんですよ、それを乗り越える自信を得よったんですよ鉄矢は、あの今まですごいですよ、よう考えたヒットが、金八先生あって、101回目のプロポーズあって、であの幸せの黄色いハンカチとかも、
あれが初めやな、
役者で、そうです、あれで当ててみたいなのがあって、 っぱいあるじゃないですか、代表作というか、はいはい、
あんなきゃあんなもすごいな。
で坂本龍馬好きで何でした、浪人とかいう映画で坂本龍馬役やって、うん、うちの親父が唯一見に行った映画ですよ、うん、その
映
画を唯一ですよ、その坂本武田鉄矢のその映画行って、うん、でその時にあの子供やった兄貴を連れて行って、はいはい、お腹壊してね、うん、途中でトイレ行って、はいはい、でずっと帰ってこへんから、うん、兄貴がトイレ心配で見に行ったら、うん、そのトイレでうわーって、うん、勝子が毒入れよったって言うから最悪でしょ。で兄貴から聞いたんですよ、もうあのお父ちゃんと絶対映画行かへん、
外で言ってた、
外でいや、まあ、な中入りながらその代をしながら言ってたんじゃないですか、
だから外に漏れる
声で、もう外に漏れる声でどこ入れよったもう疑心暗鬼
一人ごと、
一人ごと、その映画の主演してた武田鉄矢ですよ。だからあのし、うん、体で、うん、あんだけ自信満々になれるっていうのはすごいですよ、うんうん、
まあまあまあ男の魅力はそこじゃないからね、まあ、
ねえ武田鉄矢を見たらね、うん
うん、まあまあ分かる分かる、う
ん、だから武田鉄矢ぐらいじゃないと僕はね
あモテへん役
は、あの逃げ恥も武田鉄矢がやってほしかったです、そのガッキーの相手無理ですか、年齢的に設定
として、ま、違う趣旨になってます、
違う趣旨なんですか、
豊島のおっさんがみたいなじゃん
無理ですか、うん、いやねえ僕だからそのまあ、あまり分からないですね、その星野源さんの、
いやあの歌手として好きだから、
ね、歌手として好きっていうことですかね、はい、というわけで、はい、ちょっとねまだ時間あるんで、はい、この1月から結構 B 級ニュースがございましたので、はい、ちょっとまずこれいきましょうか、これまあ我々の業界の後輩に当たるんですけれども、1月18日付の朝日新聞デジタルからなんですが、見出しがですね、うん、下半身露出の司法修習生を罷免、うん、酒に酔い覚えていない、はい、ということで、うん、司法修習生の20代男性が同期の女性修習生に対して下半身を露出するなどしたとして最高裁は18日この男性修習生を罷免した、うん、最高裁の調査に対し男性は酒に酔っていてよく覚えていないと話しているという。最高裁によると男性は昨年12月埼玉県和光市の司法研修所の寮の談話室で修習生同士で飲食していた際、女性修習生の前で下半身を露出するなどした。他の修習生が最高裁に知らせて発覚、最高裁判事で構成する裁判官会議は18日男性の行為が司法修習生の品位を貶め、収集の継続が不相当だとして、司法修習生に関する規則が定めた罷免できる場合に該当すると判断したということなんですけど、まあ首ですね、まあ、首ですわな、はい、これはまあね僕もちょっともう修習生の時って10年ぐらい前なんですけど、はい、ちょっとドキッとしますよね、
はいはいはい、
あ、罷免になるんや、うん、チンチン出した姫
なんで、なんでドキッと、
いやいや、僕もね、だからやっぱりね、出したらあかんとこで出したらあかんっていうか、出したらダメええとこってないんですけどダメですけど、でもねこれを、うん、このニュースを引用して、うん、おなじみの岡口裁判官、はいはいはい、白ブリーフの岡口裁判官が、はいはいはい、だから白ブリーフ履いとけってみたいなことをね
そんな警告ではない
でも岡口さんの白ブリーフの件があったんで、白ブリーフでうろちょろしても、
は
い、いや罷免できないでしょ、だって裁判官が罷免できひんかったのに、その見習いがより厳しい処分を受けたら、ちょっとそこはなんかねじれてるでしょ、
よくやつ高校野球、そうそう、
高校野球とプロ野球比べたら、高校野球をね、下手人らでやってる大人のプロ野球で乱闘するのに、ね、高校野球ちょっと暴行事件とかあったら、
スポーツマシ
ン、ね、もう連帯責任で、ね、出れんかったりするじゃないですか、うん、大人隠し玉とか元木隠し玉してますからね元木は
それはプレイヤ
ーいやでも高校野球で隠し玉したら言われるでしょ、そら言われるでしょ、
ルールの範囲やろ、でもあれ
ねえ、いや、そういう野村隆人さん、はい、いたじゃないですか、清原さんが秋山仁先生に似てる、ね、清原さんの覚醒剤事件の時にいろいろ取材を受けてはった、はいはい、 野村貴人さんもオールナイトニッポンゼロオーディション受けてました。受けてましたよ。いや、まあ、負けたくないですね、正直、野村貴人さんには。で、まあ、めちゃくちゃでしたわ、その見たらね、動画見たら。でも本番には強いから俺にやらせてくれ。
そんなん言うたら何でもいい。
まあでも説得力ありますね、プロ野球選手ですからね。でもだからそうなんですよ、それと一緒でね、裁判官が白ブリーフでクビになってないのにね、裁判官になるための、裁判官を含む放送になるためのね、研修所にいる人がそれでクビになったらおかしいんで。まあでもね、これはいくつぐらいの修習生なんですか。20
でも20代やから28とかやろ、だから修習生なれんねんから、ロースクール出てるから6歳
でも、ね、やっぱりね、あのね、20代ではまだチンチン出したらダメなん
ですよ。どういうことやねん。
いやいや、思わないですか。20代のチンチンっていうのは笑いにならないでしょ。
どういうこと
なんですか。やっぱおっさんになって、あの鶴瓶さんとかがポロッとやったらおもろいじゃないですか。はい、20代のチンチンはよっぽどじゃないと笑いにならないですよ、20代は。
よっぽど
いやいや、思わないですか。
まあまあ笑える形
やったのかな。笑えないですよね、よっぽどなんか、うん、面白い、ま、巻き貝みたいなか。
言わんでい
い。いやいや。まあまあね、こんなことして
ちょっとな
ね、あの昔はありましたよね、そのあれは罷免じゃないですけど、うん、まだマジックマッシュルームが
同期やな。
ああそうか、照井先生の同期なん
ですか。
はいはい、うん、そのね、合法やった時に、うん、マジックマッシュルームでラリーって、うん、あれ飛び降りたんですよ ね、
窓
から降りた、飛び降りちゃったんですよね、うん、え、落ちちゃった、自分の意思じゃなく、
だからハイになって出た、
ハイになって
多分
久保塚系の
久保塚系の
ハイジャンプをした、はいはい、昔ね、あの伊藤秀明さんもまだ合法の時にそれでラリー行ってコンビニ駆け込むみたいなのあったんですよ、もう全国になって。でだからまだいまだに言われてたりするんですよ、うん、そのマニアにはマジック伊藤みたいな言われ方されたりしてるんで、多分その照江先生の同期の弁護士になってはるんですかね、さすがに。それで裁判官になられたらね、うん、嫌でしょ、そんなマジック、マジック裁判官は。ま
あまあまあ、よく内容分からんけど、そいつが悪いわけじゃないみたいやわ。
あ、そうなんですか。うん、あ、知らないで鍋に入れたとか、そうなんですか。
いや、まあだから、そうかどうかしらんけど、他人がいちびってやった。
ああ、まあ、でも、いまだに動機ではマジックなんとかって言われるでしょ。マジック辻村的な、マジックすみだとか。
なんで俺ない
。いや、そういう形で多分言われてるんじゃないですか、いまだに。それは言うでしょ、そんな。すごいじゃないですか、そんな ネタというか、まあ、レアなあれなんで。でまあ、そういうふわーってなっちゃう面はあるんですよね、うん、その、はいはい、まあ、まあ、今と比べて、そのね、そんな、なんでしょう、僕らの時ほんまにもう、結構おっさんいたじゃないですか、旧司法試験は。
うん、おるおる、30代ぐらい、平均が30代ぐらい。
やったでしょ、今ちゃうでしょ、うん、20代。
今もっと増えてんじゃん、逆に言ったら。
あのおっちゃんがですか、
その他の会社員を経てとか。
経てっていう。うん、あ、もう20代は確かに笑えないなっていうのがありますよね。
あ、まあ、分からんでもないねんけど、
まあでもね、
生々しい、だから、
いやだからそうなんですよ、うん、生々しいし、うん、使って
る感じ。
そのね、ずっと僕らもね、9回目でようやく受かって、はい、まあ正直調子乗ってましたわ、修習生の時は、はい、わーってなってましたけど、はい、そのね、それも30代の調子乗り方とまた、うん、こう20代のどうなんでしょう、まあ、僕もね、でも思い出してみたら結構、あ、でもね、その僕やっぱ女性がいる場所で、うん、その岡口裁判官ないんですけど、うん、ね、パンツは、うん、でね、履いとかな、あ、まあ別にこの収集の場だけじゃないですけど、うん、やっぱり特にそういう収集生とかの女性っていうのは権利意識とか、うん、
まあまあ、一番危ない、
ハラスメントとかそういうことを意識してる人がいる前でやるのはね、やっぱりそらね、そういうのも含めてやっぱりその人間の機微というかね、やっぱ福島みずほの前でとかあるじゃないですか、その
もう意味がわからんわな、これ
も。いや、まあでもどういう状況かわかんないんですけどね、え、僕もでもそのいろいろ あの時のことを考えるとっていうとありますね。その一回あるところで弁護士の就職活動の中の一環で、うんうん、まあ、弁護士の人と飲みに行ったことがあって、うん、修習生何人かで行った時に、はいはい、で ある SM ラウンジに行ったんですよ、うん、SM ラウンジに行って、で僕ら61期なんですよ。でその、まあ、弁護士が60期の修習生、僕ら1年先輩ですよ、はいはい、ともこの店来たんやと、うんうん、でその時に、うん、その60期のやつで、うん、あの女王様に叩いてもらってた、無知で叩いてもらってたやつおるわ、はいはいはい、みたいなこと言われたらやっぱりあの負けん気というかね、うんうん、61期も負けてられへんかなみたいな、はいはいはい、なるじゃないですか、はい、で、まあ、話聞いたら、まあ、服の上から、無知で叩かれてたと、うんうん、ああそうみたいになるじゃないですか、はいはい、で僕としては、まあ、パンイチになって、はいはい、あのろうそく垂らされて、はいはい、SM ラウンジでねろうそく垂らされてであのそこにいた、うん、あの変態サラリーマンも、はいはい、あの他のお客さんですよ、グループの人とお互いがこの垂らされてあざざついてこうタッチとかしてずっとやってましたわあれだってもしねそれを女性の修習生が見たら、
まあそれは品位はないわな、
品位ある行為ではないですよね、
まあまあ、
でも僕でもその中でも上品にやってた、そ
の
いやそこに初めて出くわした変態サラリーマンともあうんの呼吸でタッチしたりとかして、あもうギブアップタッチタッチとかみたいなことやって交代でやって
呼吸感がね
いやあったんですよね、
いきなりベッと出す、
いやもうそうなんですよ、酔っ払、僕だから酔っ払って多分記憶ないとか、これが僕かっこ悪いと思うんですよ、別にこの、あの今回じゃなくてもう僕記憶なくなるとか一切ないですからね、ほんまにそれはもうちゃんとはっきり分かった
明晰に
分かった上でこのタイミングでタッチした方がこのサラリーマンにタッチしようみたいなね垂らされてっていうのは、
一元さんやのにね、
一元さんやのにまあひとしきり盛り上げてほなってさーっと言ってね、どう考えても就職する気ないですよ、そんなことをしてて就活でそんなやつやったおってなんないでしょ弁護士も
まあ連れてこうも連れてこう
ねえ、それでよしこいつ雇おうみたいなならないですよねそうよう考えたら。ありましたよ、あの民事裁判 その僕ら大阪地裁でやってたんですけど、そのまあ収集3ヶ月ごとでしたかね、実務収集は民事裁判、刑事裁判、検察で弁護ですかね、でなんか裁判の収集終わった後に、まあ同じ班でね、その時は男ばっかりで打ち上げをして、ほんで飲みに行って、で戸賀野町に今もあるかどうか分かんないんですけど、あのトップレスパブみたいなのがあるんですよ、あ今もあるのかな、でみんなでバーって行って、でその時におもろかったのが、そのね、あの以前もお話したと思うんですけど、裁判官志望の MJ っていう男がいて、ずっと肩叩きにあってんのに気づかずに、は
い
はい、
あの懐かし
い、あ、いたんですよ、
ニャオの人ね、
あ、そうなんですよ、
あ、許してニャンか、
あ、ニャオじゃないですよ、ニャオじゃないですよ、あの裁判官の志望の人は、はい、ニャオは班も全然違ったんですけど、収集地もね、その人はあのずっと裁判官志望やってことをアピールしてはって、はい、でもそのね、みんな志望したかといって必ずしもなえるわけじゃなくて、はいはい、まあなんとなく肩たたきをされるわけですよ、はいはい、裁判官から、うん、君は弁護士の方が向いてるかなみたいなね、はいはいはい、言い方をするんですよね、まあま
あ、その人が決めるからね、
はいはい、そうです、まあ、君、うーん、公務員よりもみたいな、君のその自由闊達ならみたいなことを言うて言うんですけど、その人はちょっとその辺が鈍くてずっと気づかずに、普通はそれを言われて、あ、もうあかんっていうことやなって言って自分から辞めていかはるんですけども、裁判官志望、その人気づかんもんだから、ずっとね、もう私は裁判官志望ですと、もう終始も終わりかけの時まで言うてて、もうみんな分かってるんですよ、肩叩きに合ってることを。でもう、いやもうええ加減に早うね、志望変えて弁護士で、弁護士事務所就職活動せな、もうないでええぐらいの、みんな周り分かってるんですよ、はい、で裁判官志望の人っていうのは、でその配属された実際の実務修習の時の裁判官 その配属される部の裁判官もそのこと分かってるんで、まあこの子は裁判官になるべきやなって思ったら、すごいその人にまあ難しい事件の起案をさせたりとかっていうのはあるんですけど、一切それもないんですよ、どっちかというとすごい冷たい仕打ちを受けては
った
、いやほんまに冷たかったんですよ実際で、これはないんちゃうかなみたいなのがあった時に、最終的にその埼玉県和光の研修所の教官がわざわざ大阪まで肩叩きをしに、早朝にそいつの あの一人暮らしてたアパートまで訪ねてくるっていう、はい、早朝肩叩きっていう事件が昔元気が出るテレビで早朝バズーカとかありましたけど、はいはい、早朝肩叩きですよ。
突然
朝来て君あの裁判官諦めてくれないかと
直裁なやつ
直裁な弁護士の向いてるんじゃないかなでは伝わらないんで早朝肩叩きに会うという事件があってでその日 の, あの日ですかねその部で、はい、僕は収集の同じみんなで飲み会があった時に、はいはいはい、そいつ全くお酒飲めないんですけど、はいはい、もうね浴びるほどオレンジジュースとあのウーロン茶をちゃんぽんで浴びるほど飲んどったんですよ。イクド君っていうやつが、はいはい、もうやめときなさいよっていうぐらいもうあんたやめた方がいいですよそんな飲んだらダメですよで、まあ、ウーロン茶とオレンジジュースなんですけど、まあまあまあ、
体に悪いぐらい
もうすごい飲んでたんですよ、はいはい、もう飲んだくれとったっていう、はいはいまあ、MJ っていう男がいて、はいはい、で彼もその一緒にね、はいそのまあ、打ち上げでトップレスバーみたいなとこ行って、はいはい、バブみたいなとこ行ってなんかポールダンスとか女性がしてはるんですよ、はいはい、でなんかチップなんか払ったら、うんまあ、そういうちょっとお触りタイムみたいなのがあったりするんですけど、はいはい、でその MJ が、まあ、ほんまにそのドラマの中の星野源みたいな男で、はいはいはいはい、女性とそういう接点がない彼だったもんで、はいはいまあ多分もしかして初めてやったんですかねその女性の女体に触れるのが、うんうん、でねそのまあおっぱいをね、うん、あの揉まはったんですけど、うん、その時に僕ら向かいから見てて、はい、何人かでねそのおっぱいの揉み方がめちゃめちゃ早くてあの早すぎてゆっくり見えたんですよ
あのハードゲ
ーHG のあの腰がゆっくり動かして早すぎてゆっくり見えるんですって言うじゃないですか。ほんまにあの現象だったんです。早すぎてゆっくり見えたんですよ、おっぱいを。高速、乳もみで。ものすごい早くて。
知らんわ。
という事件が。
見てもないし。
あったんですよ。ほんまに、うんうん、ちょっと遅く見えるな、みたいな話があって。うん、でだからそんなんとかでも、僕ら多分次の日とかね、収集でそういう話してたと思うんですよ。うん、女性もいるのに。
ちょっと聞こえる感じで、
ね。あのまあ、それはまあ関係性ができてたんで1年一緒にいていろんな話もしたり聞いたりしてたんでいや昨日あいつの乳もみ早すぎて遅見えてみたいな話してましたけど中にもしかしてその福島みずほ的な人がいたらねいや福島みずほ的な手術でいたらそらあの早すぎて見えないトップレスパブで乳もみが早すぎて見えないって言ってましたみたいなね考えられないみたいな早すぎて見えなくなんかなるわけありませんみたいな。いやいや
そこかい怒るポイントそこじゃ
よっぽどほんまに早くないとなりませんみたいないやいやいやことなってたんちゃうかなっていうことですよね。だからもうやっぱりね TPO ですよ。この話した後に何が TPO か分かんないんですけど
集中性やのにな同じような
もん その時そんなんしてましたわ、うん、してましたけど、はいはいはい、まあ実際ねもう僕9年目ぐらいとかで、うん、まあ独立して7年ぐらい目ぐらいですかね、うん、こうやってやらせていただいてるわけですから、うん、まあ彼もまたいけるんですかねこれ、
まあ、まだね次のチャンス
は次のチャンスあるんですかね、はい、次のチャンスあるんでまああの白ブリーフだけはもう堅持していただいてここはほんまに
低層帯をね
低層帯をしていただきたいなと思うわけですけどももう
1
時間超えてますか。あとですねあのねこれ結構ツイッターとかでも言われてたんですけれどもスカート履いた女性署員にプロレス釣り天井固め長浜署懇親会 でまあ滋賀県警がセクハラの可能性調査ということで昨年11月これ産経新聞ウエストなんですけれども昨年11月滋賀県警長浜署員が開いた職場の懇親会で男性署員がスカートを履いた女性署員にプロレスの技をかけその様子を写真撮影していたことが27日県警監察官室への取材で分かった。監察官室はセクハラ行為に当たる可能性もあるとして当時の状況を調べている。監察官室によると懇親会は昨年11月22日同署地域課が同市内の飲食店で開催25人が参加した。この際男性署員が余興で数人にプロレス技をかけ始め20代の女性署員2人にもかけた、女性署員にかけたのはうつ伏せに寝た相手の両足を自分の足に絡ませて固定し相手の両手をそれぞれ掴んで空中で仰向けに体を反らせる釣り天井固めと呼ばれる技。女性の一人はスカートを履いていたと。 で男性ショーイナがその様子を携帯電話で撮影しており、懇親会終了後に出席者数人で共有したという。でセクハラ行為に当たる可能性もある。まあ可能性はないでしょこれ。
まあそのスカートがまああんまりねやらしくないとか。
いやそういう問題じゃないでしょこれは。
膝丈やった。
だって、まあ、あの釣り天井固めっていうのをねプロレスご存じない方は釣り天井固めで検索していただいたら出てくると思うんですけど、はいはい、まあ、今説明した通り、うつ伏せに寝た相手の両足を自分の足にまあ絡ませて固定して、はい、で両手をそれぞれまた両手で掴んで空中に浮かすんですよ、はいはい、でまあ、女性がかけられた女性の股が前方に向かって、はい、まあ、股を開けた開脚した状態になってしまう。釣り天井がダメでちょっとあの画像検索してくださいこれ、
はい、あのエクソシストの女の子みたいな感じ。
いやまあまあまあ そんな感じですねっていう形で浮くっていう形ですよね、
はいはい
はい、釣り天井がダ
メ
で
ロメロスペシャル、
ロメロスペシャルっていう言い方もするんですけど、はい、まあ、あのメキシコのルチャリブレの技なんですかね、もともとは。でね、これプロレス不安が悪いのは、はい、この技っていうのはあのまあ、あの協力がないとできない、同意がないとできない技やから女性は同意してたんちゃうかとか言うんですよ。確かにこれプロレスの時はこれね、あの藤波辰巳選手がまあ使い手やったんですけど、はい、このね技かける時に最初は、相手をうつ伏せ寝かして、はい、その上に乗る形で足を絡ませていくんですけど、はいはい、その時にまあ手をまあ結局かけられる方が手を広げないとダメですよ。手を掴んでもらわないとダメ、後ろから手を取らないとダメなんで、手をこう亀の状態で手を広げへんかったら絶対その技かからないんですけど、手を広げちゃうんですよ。で藤浪辰巳はあのこのね腕の横をトントンって叩いてたんですよ昔。トントンって叩いたらなぜかトントンってで藤浪がやったら手をピーンとねやられた相手がピーンと張るという、なぜかそういう物理的におかしいやり取りがあって、こう手を広げてそれを持ってやってたんですけど、最近はさすがにそれおかしいよってなったのか、はい、あのこう手を、広げんとこうと抵抗はするんですけども、うん、この脇腹とかにパンチを入れるんですよ、はい、ライガーとか、はいはい、パンチを入れたらそのパンチに痛い痛いってなってピーンと張ってしまうっていう、ね、まあ、それも物理的におかしいんですけど
そういう言い訳、そうです。藤
浪はちょんちょんってやってたんですよ昔。さすがにそれはちょっとリアリティないので腹に脇腹ボンボンとパンチ入れるようになったんですけど、じゃあたまらず手を広げてしまうというのが今の、まあ、セオリーではあるんですけども、で、まあ、これ同意があるんちゃうかとか言うんですけども、そこがダメなんですよ、はいはい、仮にこれは同意というか女性がね、うん、この男性ショーにポンポンとされたりとか、うん、腹に脇腹にパンチされてたとしてもね、とそうやったとしても、うん、で自分から女性がポンと手を広げてたとしても、はいはい、そういうふうな手を広げざるを得ない関係性があるとしたら、はいはい、もうセクハラというかパワハラやったりするわけじゃないですか、うん、そう職務上の地位の上下とか、はい、そういう関係性で、ね、プロレス技かけるぞって言われたら、うん、いやいやでも同意せざるを得ない状況そのものがセクハラでありパワハラであり、それをプロレス不安っていうのはね、これは同意してないとできないぞみたいなね、
浅いね、
岡村先生あたり言うてますよプロ文系の、あの技はねみたいなね、
ネタとして、
あの技は同意ないとできないからハラスメントじゃありませんよとか言うたらね、今度のプロ文系で言うと僕がもうガチッと言うたろうと思うんですよ。それがセクハラやと、その意識がね、その同意が真のあの真意に基づくものかっていうと、そんなわけないですよ、はい、女性でプロレス技かけられたいなんて人まずいないですよ、
まずない、どの技でも嫌、
どの技でも嫌やしほんまによっぽど好きな男性ですよね、うん、
いや思うないと思う、
いやいやに、まあ、じゃれ合ってね、あのベッドの上で三角締めみたいなね、あのね、いうことはあるかもしれないですよ、その女性がオーラルセックス仕掛けを持ったらそこを頸動脈締められたり、そんな男もいないと思いますけど、まあ、そういう関係ないと、こんな囚人監視のもと、はい、そんなことを真意に基づいて承諾する人なんていないんで、仮にこれは自分の意思で手を広げたとしても、はい、その意思に、ね、そういうもともとほんまにね、広げたんかどうかっていうことを考えていくと、そんなわけ絶対ないんで、これをセクハラに当たる可能性もあるという言い方おかしいんですよ。これはどう考えても、あの僕昔知人の女性にほんま相談されたことがあって、その女性がね、職場の上司にあの抱きつかれてね、でホテル行こうって言われたと。これセクハラかなって言われて、
基準が
緩やかな基準やなっていう、それがセクハラやなかったらどれがセクハラなみたいなのあるじゃないですか。 ほんまに。
じゃあ嫌やもんな、
そんな。そんな。あの、あれもびっくりしました。あの、加納栄子が、まあ、いろいろね、あの、17歳の子と付き合ってて、どの子の言われてるじゃないですか。あの中で、まあ、ある時に17歳と、まあ、気づいたんか、なんかこの子、嘘ついてるんじゃないかなって聞いたら、17歳って分かった。最初、20何歳言うてたんかな。で、聞いたら、17歳っていうのを正直に言ったと。でなんで年齢、もしかして嘘ついてるんじゃないかなって思ったんですかって聞かれた時に、その野生の感って言うたって言うたんですよ、会見の中で。それがなんかネタになってたんですけど、はいはい、もうそれもね、もう野生の感っていうのは最初に気づくのが野生の感じゃないですか。ほんまに僕それで思い出したの、僕その会った時に気づくのが野生の感でしょ、はいはい、昔ね、僕の友達と神崎、テレビ先
生の店の名前
が、店の名前が神崎いるじゃないですか。で、彼が付き合ってる女性がいたんですよ。はい、で、もうずいぶん前、学生の時にね。で、その彼が、一人暮らししてたんですよね。はい、一人暮らししてて、で、まあ、浮気をしてたんですよ、彼が。その付き合った彼女、まあ、僕も知ってる彼女と付き合ってたんですけど、はいはい、で浮気をしてて、家にその浮気相手を呼んどったらしいんですよ、はい、呼んどったらしくて、でその時にその彼女に僕相談されて、はいはい、で、ちょっとおかしいと思うと、はいは
い、気づいちゃって、
あの人は絶対料理とかもしないしできないのに、はい、料理が手作りの料理が冷蔵庫の中いっぱいあったし、はい、もうで女性もんのシャンプーとかも置いてあったし、はいはい、で長い髪の毛とかがいっぱい部屋にあったと、これ多分浮気してると思うね、うん、女性の感、女の感やったかな、言うたんですよ。いやいや女の感じゃなくて、それはもう物的証拠として、
事実
積み上げていって、別に女じゃなくても男でも誰でも、彼女じゃなくても誰でも、料理あるし女もんのなんかあるしね、イヤリングもあった言ってたわ女の勘って言いました、あれ思い出しました、野生の勘には、野生の勘あるかよって、あの時の思い出しましたねほんまに
おもろいな、
面白かったですねあれは。で、あと、あ、もう一個ね、うん、これ触れておきたいのが、はい、こちらですよ。これも不思議な事件で、うん、朝日新聞デジタルの2月2日の記事なんですが、うん、はい、証明写真機のカーテン盗んだ疑い、自宅から100枚押収と証明写真機のカーテンを盗んだとして岐阜県警多治見署は、中日新聞販売所アルバイト、まあ、69歳の男性を窃盗容疑で逮捕し発表した。容疑を認めているという。署によると、この容疑者は昨年5月19日未明、このまあ岐阜県内の書店の屋外に設置された証明写真機のカーテン、約幅が70センチ、長さ120センチ、5000円相当を刃物で切断し盗んだ疑いがあるという。で、署はこの容疑者の自宅からカーテン約100枚、ほらまたあの体育館に、あの警察の体育館に、証明写真のね、あのこう何ていうんですか、暗くするためのカーテンですよ、あるでしょ、あればっかり100枚。うわで、2015年6月頃から、まあ、この辺多治見とかこの辺の近隣3市で同様の被害が相次ぎ、被害を受けた業者が防犯カメラを設置したところ、まあ、犯行の様子が撮影された。へすごいマニアが、まあ、好きやったんでしょうな。あのね、前もいたじゃないですか、ビニールフェッチ、ビニールハウスのビニールをこう切り取ってた人とか、あるいは、あれですよ、会所の、表札マニアっていたでしょ、しかも珍しい名前の珍名表札マニアとかいましたけど、証明写真機のカーテンマニア、
これはな、要するに女の子の服とかじゃないもんな、ジャンルがな、
ジャンルが
何の性的なあれも、
まあでもそうですよ、まあ、ビニールっていうのは、はい、なんか女性が着てるビニールのなんか、はい、例えばコートを着てる姿、はい、レインコートから、はいはい、ビニール好きになったとかっていうの分かるじゃないですか、はい、証明写真のスピード写真のカーテンになんかくるまってる女の人とかいないですもんね、うん、そういう、うん、その
想起させるも
ん
ない
それ女性を想起させるもんがないんですよね ね、もうこの入り組んだ性欲、性欲のリアス式海岸と私は呼んでるんですけれども、これはかなり入り組んでるなと。でこのニュースが出た時に、でこの話をねうちの嫁さんに、これはちょっと分かれへんなあいう話をしてて、照明写真機のカーテン盗んだね、人の話をしたら、アメリってそんな映画やったでとか言って、アメリってご覧になりました？
見たことあるけど覚えてないわ。
アメリってその僕見たことなかったんで、ほんま言うて、アメリってなんかすごいおしゃれな映画のイメージじゃないですか、フランス映画のなんかクレームブリュレをこのアメリが食べてるなんかおしゃれなイメージがあるんですよ、フランス映画の。で見たことなかったんで、その言われてから見たんですよ、アメリってこんな映画っていうから、全然こんな映画なかったんですけど、そのでもアメリっていうのはちょっと偏屈なお父さんとお母さんに育てられて、まあね、学校も行かんと、あの家の中でお母さんに教育されてみたいな家で育て、で人間付き合いですね、人付き合いが苦手 ですごい空想しがちな、夢見がちな、まあ言った妄想ですかねみたいな女の子で、その子が大きくなって、でも内気なんだけれどもカフェで勤めてて、でなんかあることをきっかけに、まあ人を喜ばすことに喜びを見出して、そういう周りの人間にちょっといいことを、まあそれもなんかいたずら的にしていく、かわいいいたずらを、なんか一日一善みたいな、あんなんちゃいますよ、あの日本船舶振興協会のあの一日一善みたいな、あの笹川良一的なじゃないですよ、もっとかわいいいたずらですよ、
古い、ね、例えが
古いですよね。一日一善といえば笹川良一の、でも全然笹川良一チックじゃないですよ、アメリは。おしゃれなフランス映画ですから、かわいいいたずらをしていくわけですよ。でその中で、まあ恋をするわけですよ。でその恋をした相手っていうのが、その人もまあ言ったら人付き合いが苦手な男性 でもう思い出さないですか。で彼をどこでアメリが初めて見たかというと、その男性っていうのは照明写真の、だから駅の構内にある、まあ、照明写真 の近辺っていうか下とかに照明写真をミスするときあるじゃないですか、タイミングを間違えて、ミスした写真をみんな捨てていくじゃないですか、その写真を集めてる男性やったんですよ。覚えてないですか、そういう映画ですよ。その男性はその下に潜ってね、照明写真機の機械の下に潜って、そう捨てられた写真をみんな破いて捨てたりするじゃないですか、それを拾い集めて、それを復元してアルバムとかにしてる変なやつなんですよ。でその彼を好きになって追いかけていた彼が、ちょっとあることで人を追いかけていくときに、そのアルバムを落としてしまうんですよ。でそのアルバムを拾って、あ、なんて素敵な人なんやろ、こんなことする人なんて言うたら、写真、照明写真の取り損ねを、そのみんなが破いたやつをこうつなぎ合わせてアルバムにしてる人っていうのはどんな人なんやろうみたいな形で、アメリはその人のこと好きになって、なんとか会おうとして、いろんなまたいたずらを仕掛けていって、最終的に2人は結ばれるという素敵な映画なわけですよ。全然違うじゃないですか。違うんですけど、もしかしたらこの照明写真機のカーテン盗んだ男も、その背景にはそういうもう一人アメリ的な女性がいたら、いないかな。
出会うために、
出会うためにえ、なんて照明写真機のカーテンばっかり盗んでるなんて人この人はみたいな、どこかでアメリが、岐阜のアメリがクレームブリュレ食べてないかなという、そういう妄想をついしちゃうんですけど、うちの嫁さんもちゃんと説明せよと。アメリってそんな映画やで、
ちょっとキーワード若干かかって
る、照明写真っていうだけでね、照明写真で
終わってもうたってた、出てけへんな。
照明写真、まあ確かによく取り損ねるじゃないですか、僕の中学の時の同級生の曽和君っていう男が、同じサッカー部やったんですけどね、彼と一緒に夏期講習かなんか一回予備校行こうかみたいな形で、駿台の夏期講習受けに行った時に、それこそその駿台の申し込む時にね、夏期講習申し込む時にこの写真を貼らなダメやったんですよ、身分証明みたいなので貼らなあかん言って、駿台にそのスピード写真の照明写真機あったんで、でまあ撮ったんですよ、僕も撮って、で撮った時に、撮った後に貼る段階になって、脱帽って書いてある写真、脱帽って書いてあって、で僕らの中学って、中学高校は被らんでよかったんですけど、中学の時は制帽被らんのダメやったんですよ。でソワは帽子かぶってまた撮っとったんですよ、写真を。あ、もう、あかんやんかって撮り直さないな、いやでももったいないな言って、その照明写真のこの被ってる帽子の部分を切って、この頭がこの デコまでしかない人間の状態で
破壊だ
ね。デコしかない人間のパカーンって頭開いた状態で張り寄ったんですよね。普通はそんなの捨てるじゃないですか。そうだ
った。猟奇的な
猟奇的な男ですよ。猟奇的な格好修正ですよそれね。
映画で
普通はそういう取り損ねっていうのはそういうの回るもんなんですね、はい、そういうとこからまあ発想を得たんかもしれないですよ。あのアメリもソワのエピソードから
ないわ
よ。それで出すか言
う
て。
でもソワの方が早い。
ボーソワの方が早い。アメリより。そうです。アメリって多分2000年とか
90年代ちゃう。
90年代後半とかでしょ。ソワは1991年か2年ですよ。アメリ
アメリ早いわ。
デコまでしかない人間っていうね。まあ、この証明写真機のカーテン盗んだ疑いもそういう背景そういうことがないと理解できない。
まあなんか理由はあるんだよ。
もしかしたらこの岐阜のアメリが後日ね、実はこういうバックグラウンドがありましたみたいな話があったら素敵なんですけどもね、何でもこういうふうにね素敵なふうに考えていきたいですね。今世知辛い世の中ですからね。というわけで随分喋りましたね。1時間20分喋らせていただきました。またね皆さんのメールの方は弁護士アットマークオールナイトニッポンドットコムの方までお送りいただければ紹介させていただきますんで、ぜひともねマッスル酒井さんと応募しました、はいはい、オールナイトニッポンオーディションの方もね、なんか見ていただいていいねですか ね、あれもね、うん、押していただいて ね、動画を押していただいて応援していただければ幸いかなと思います。214回目でした。ありがとうございました、はい。